柳下
今井の
ハッシュタグラジオ、
柳下今井のハッシュタグラジオ、この番組は高盛高悦のオーライド代表亀ブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーでもある、
はい、車に乗るとつい聴きたくなる曲は、あ、夜ならマムの、タクシードライバーがすごい聴きたくなりますね。僕柳下恭平と、
はい、僕編集とイベントの会社株式会社集い代表で、車に乗るとつい聴きたくなる曲はスーパーカーのストーリーライター、今井祐希が毎回異なる3つのハッシュタグについてのんびり話していく30分間のラジオ番組です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そうか、今井君は別に運転しないではしないですもんね。
あんまり、そうですね、カーシェアとか借りた時だけ、
はいはいはいはい、はい、
皆さんのように、まあ、ほぼ毎日乗られて乗ってるわけではない。
ほぼ毎日乗ってますね、なんだかんだ。
そうですよね、
うん、なんだかんだ昼と夜で聴きたい曲変わりますよね。
うんうんうん、
タクシー
の、まあそうそう、それわかります、
ね、
僕もなんか遠出するときは、
はいはいはい、
こう夜なんか、例えばこの公開日だったら2021年3月19日、
うん、
昼と、うん、2021年3月19日夜を作っていったりしますね、プレイリストとして
あ、すごい、そうなんだ、はい、もうプレイリスト作っていくんですね。
そうですね、自分が運転するときは、まあ極力
すごい、ね、なんかカセットテープカルチャーですね。
そうですね、うん、なんか勝手に思ってるんですけど、その、うん、なんだろう、 BGM の権利は、
うん、
ドライバーにある、
うん、ナビゲーターじゃなくて、ナビシートじゃなくて、
ナビシートの人はだから僕はドライバーのリクエスト基本的には聞くべきだったんですけど、
あ、まあ、そうですね、
眠くならないように、う
ん、ナビシートの人は基本的にドライバーを一番快適にすべきですよね。
あ、そうそうそうそう、う
ん、はい、いいですね。
はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、一つ目のハッシュタグは、
はい、
自販機です。
自販機、はい、いいですね。
そうですね、
自動販売機を省略した形を、漢字の途中を抜いて自販機って知った言語センス素晴らしいです、
ね、そうですね、確かに飛び石でね、
自動機、販売機、
はいはい、
自販機、素晴らしい。
買いますか、使いますか。
使いますよ、家の近くで3ヶ月に1回ぐらいコーラ飲みたくなる時が、
はいはいはい、
ありますよね。ありません、ありますよね。そう、コーラ、
もう
コカ・コーラ
少し頻度高いかな。
あ、まあまあまあ、あ、そうか、前なんだっけ、ビル・ゲイツさんが飲むからコーラ飲むようにしてた時期があったね、今行く。
い
や、言ってた言ってた、ずっと言ってたよそれ。
いや、ちょっとわかんないです
なんでなんでだ、え、別に恥ずかしくないじゃん、なんでなんで
そうですね、
うん、
ビル・ゲイツが、
うん、
1年に1回、
うん、
山に1週間ぐらいこもるときに、
へ、
持っていくものが、
うん、
まあ、
本、
大量の本と、
うん、
筆記用具と、
うん、
そしてコーラだけっていうのを聞いて、
うん、
まあ、それはね、あれだけの人が行き着いた先だから、その知恵は、まあ、まさに巨人の方に乗るっていうやつ、
ね、ただ若い頃飲んでたからじゃないの
まあ好きなんでしょうね。
今ビル・ゲイツが20歳とかだったらレッドブルとか
飲んでるんです。確かにそうかもしれないですね。
まあ、いや、そう、はい、だから自販機ね、あの、僕の家のすぐ近くに、
はい、
自販機がいくつか、まあ、いっぱいありますよね、いくつかあるんですけど、うんうん、あのメーカーが違う自販機がいくつか並んでるところがあって、
はいはいはいはい、3
台並んでるんですよ、
はいはい、
でそこの一番右にペプシコーラが売ってて、
うんうん、
で3ヶ月に2回ぐらいペプシ飲みたくなる時があるので、
うんうんうん、
買おうとするんですけど、そこの自販機立ち悪くて、
ほう、
なんか本当立ち悪くて、あの、お金入れても20回に1回ぐらい出てこないんですよ。100円吸い込まれたりするんですよ。
へえ。
で、なんかこう電話番号とか書いてるじゃないですか、
はい、
困った時よみたいな、うん、でもここに電話するのもちょっと大変だし、うんうん、メンテマンがどうこうだし、うん、まあ1回100円10円、うん、まあいっかって思ったのが今まで2、3回あって、
はいはい、
でもうここで買わないと思って今はちょっと買ってないんですけど
はいはい、はい、
そこの自販機の本当たち悪いのが、こう広告があるじゃないですか、広告っていうか、そのなんかいろいろとこう貼れるじゃないですか、自販機にこう、
はいはい、まあ、例えばその
メッセージみたいなのが、
新製品とか、
新製品とかもそうなんだけど、はい、すぐ後ろめ、
ゴミはゴミ箱へ、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、はいはい、標語で牛込み警察署が近くだからか分かんないけど、
はい、
振り込め詐欺にご用心って書いてあるんですよ、はい、でその100円吸い込む自販機に振り込め詐欺ご用心って書いてある時のイラつきったらもうなくてこいつって思いながら未だに
こいつって思ってます。自販機のその、うん、そういった故障って放置されがちかもしれないですね。
だってですね、
まあ、めんどくさいし、
うん、わざわざね、
その まあ、100円ならっていうのは、うん、まして、ね、神楽坂のようなこう所得の高い町
いやいやそうでもないけど、はい、なんかでも言いたいことは分かります。なんかちょっとギリギリ10円とかだったらまあいいかの
ラインそうそうそうそう
ですよね。あれは立ち悪いな。立ち悪いっていうかまあしょうがないんだよな。
どういう時自販機、つまりコンビニに行く、まあ、でもいいわけですじゃないですか。
あ、一番だから本当にリアルに一番使うのは、はいはい、コインパーク、路上で300円入れるコインパークで、
確かに、
はい、あと、コインパークとか時間貸し の、 あの駐車場で万札使えないとこ多いじゃないですか、はいはいはい、で間違って六本木とか、うん、あの都内の偉いところに止めるとなんかうわって金額きません、はいはい、5、6千円になって
そうです、ね、
ってなる時あるけど千円札6枚持ってないじゃないですか大体、
はい、
からそういう時に自販機で、で自販機って5000冊出てくることまずないから、
うん、
コンビニ行って買う時もあるけどまあ自販機でいいかみたいな時に、なんかお金崩したりとか。
自販機あるんですね。
あ、ないわ、コンビニ行こう。あ、僕今嘘ついてた。
1万円だとそうなりますよね。
1万円だとそうですね、コンビニ行きます。タバコかなんか買いますね、ま
あ、僕も確かにその
500円玉崩すとか、
そうそう、
1000円崩す時にコインパークで自販機使うってのが一番多い。
旅先のコインランドリーとかは多いかな。
あ、確かに、
ね、最近でもコインランドリーもだいぶ
ホテルに入ってたりしますよね。
そうそうそう、キャッシュレス進みましたけど、
うん、あ、そうだからそれこそあのパスもスイカみたいなものが、
はい、
ペイペイでもいいんですけど、
うん、
あの使えるといいのね、そのコインパークの、
うんうん、
支払いに、
はいはい、
あれ絶対できると思うの。
なんでやらない
の、
まあ、増えてんじゃないですかね。
見たことないんですよね。
あ、本当ですか。
僕あるかな、僕は知らないだけかな。まあタイムズ
か、タイムズはもしかしたらもう後払いできんじゃないかな。
タイムズはまだクレジットカードが使えるんですよね。
あ、そうですか、はい、
からでも あ、まああれもあれかな、あの生臭いこと言うと、あの100円玉集める人たちの雇用とかそういうのが関係あるのかな。
あ、
まあ、わかんない、これはちょっと陰謀論みたいな話になるんでわかんないですけど、はい、
タイムズは僕ずっと株上がるって言い続けてる。別に僕が買ってるわけ、うん、僕本当、うん、あのお買いインベスターなんで。
あれタイムズって公開してますよね、上場してますよね、
はい、
してます。そうですね、
パーク24って会社なんですけど、
うんうん、ああそっかそっか、うん、
そう、なんかだってカーシェアほぼ独占してるわけ
ですよ。そうですね、
そうそうそう、
うん、そうですね。
でもそんな上がんないんですよね、僕言い続けてるんです
よ。チェックしてるんですか。
いや、なんかたまに投資やってる人に上がってるって聞く、
うん、上がんないねってなんでだろうな、あれかな、ほぼほぼなんだっけ、固定資産とかそういうのの節税対策でやってるとこが多いんですね、コインパークって。
ああ、はいはいはい、
うん、そのままだと土地代が取られちゃうけど、うん、コインパークすれば事業だからって言って、
まあ、家建てるとあれだし。
あ、そうそうそうそう、いや関係ねえな、それと今後上がってくんじゃないですか。
そうですよね、
僕何の話だこれ株の話か
いやだから
自販機、
コインパーキングもある種の自販機じゃないですか。
確かに、
コインランドリーも自販機だし、ある意味
確かに、
そうそう、自動はん、まあ、販売、まあ、サービスを販売してる。
確かに、カップラーメンの自販機とかね。
そう、なんか食べ物の、ね、自販機すごい、
そうか、だから、はい、あのコインランドリーもコインパークもサービスを自動販売してるんですね。
そうそうそうそう、
ものじゃなくて。ああ、確かに、僕それ全く考えつかなかった。
そうなんですよ、僕だから自販機、
自動販売、うん、
飲み物の自販機はまあ両替か、あと僕なんだろう、店員さんと喋りたくないとき、
と
か、まあそのより早く買いたいとき。
ああ、じゃああれはどうなんですか、あのセブンイレブンとかで最近、
はいはい、
オートマチックなラインありません？
セルフレジです
か。セルフレジ、そう、はいはいはい、セルフレジ、あれ自販機ですね。
確かにそうですね、コンビニを自販機化してる
って、うん、コンビニを自販機化してるんですね、
うん、
じゃあ店員さんと話したくないっていう
需要が。僕セルフレジめっちゃ使いますよ。
あ、本当に。
セブンイレブンってあります？僕セブンイレブンで見たことないな。
あの僕が最近わーって思ったのが、あの番長の、半蔵門の方に行くところに、はい、一個あるんですよ、よく使うセブンイレブンが、うんうんうん、あの車止めやすくて、
うん、
そこは十何台、ごめん、ちょっと嘘言ってるかもしれないけど、自販セルフレジが並んでて、あれは多分なんかセブンイレブンの実験店舗かもしれないっていうぐらい入れてますね。
セブンが多分一番遅いんですよね、今セルフレジ導入。
え、あ、うん、そうなんですか。
あのローソン、ファミリーマートとかミニストップ、あとあそこはすごい早いですね。なんだっけ、JR 系の。
ああ、わかった。 なんかなんとかサービスみたいな名前のところ、わかるよ、
あの
ロゴが緑色っぽい、
そうそうそうそうそう、
わかるわかる、
あれやっぱ多分一番そのお急ぎ需要があるから、
あ
品川駅のあれとか全部、
あの全然自販機関係ないんですけど、はい、あの新宿七丁目の交差点からずっとこう大久保通りを神楽坂の方に来るところに、
はいはいはい、
まあ、ちょっと場所わかんないと思うんですけど、
はい、
あのポプラがあったんですよ一軒コンビニの、
はいはいはいはい、
でそこのポプラ僕気に入ってたんですけど、昨日とつい通ったらローソンになってて、
へ
ちょっとショックそんだけごめん、
ポプラなんで好きなんですか、
だってポプラじゃん、
え
別になんかそのあのセイコーマートがあったら嬉しくないですか、一軒だけ東京に、あ僕
そう行ったことないんですけど、そうみんな好きって言いますよね、北海道もね、
あの北海道のセイコーマートはその商品が素晴らしいとかいろいろあるんだけど、はい、なんかいつも行ったことないコンビニ、
あ、はいはい、まあ、山崎とかもそうです、
あそう山崎デイリー山崎とかもそうだし、行くとちょっと嬉しくなるっていうだけです
、はい、まあね、でもなんか、なんか計らずもいろんな自販機を発見できましたね
そうですね、
はい、
今井君はあれだね、喋るのがとても上手ですね。
え、なんですか？
今日は特に。
本当ですか？頑張ります。じゃあ、
はい、まとめにかかっていただけるんですね。いろんな自販機が、
はい、そうですね。
見つかりましたね。
一つ目のハッシュタグは自販機でした。はい、二つ目のハッシュタグは、はい、むしゃくしゃしてやった。これは、はい、柳下さんのリクエストですけども。
なんか、
はい、
仕事で、そのなんかこうメッセージとか LINE とかでやり取りをしていて、
はい、
なんかむしゃくしゃしてやったっていう単語がポツッと出てきたんですよ、まあ、全然その話とは関係なく、はいはいはいはい、でむしゃくしゃしてやったってすごいなんか上等句だなと思って、
うんうん、
なんかこうもうそういう一塊の単語だなと思って、はいはい、バールのようなものでこじ開けたみたいな感じの、はいはいはい、なんかもう本当に一つの言葉になってるなと思って、
うんうん、
いい言葉だなって思っただけです。
あでもなんか、うん、ネットミームにもなってますよね。
あの自転車で来たとかそういう感じですか。
あそうそうそうそう、うんうん、チャリで来た、
はい、チャリで来たか、うんうん、あそういうやっぱ揶揄したというかジョークでもやっぱり使えるぐらいパッケージ化されてるってことですね。
そうだからそれこそむしゃくしゃしてやったってハッシュタグと同時に、
うん、
なんだろうな、例えばペヤングと UFO、
はいはい、
に両方を入れて待ってる写真がアップされてるみたいなことはなんか想像できるな。
でむしゃくしゃしてやったってハッシュタグついてる
のか。そうそうそう、
ありがとう、そうだ使ってるわそれでそうだから僕その文脈分からずにその、はいはい、多分その彼が言ってたむしゃくしゃしてやったを拾ってたんですね。
あ
これ本当にいい単語だなと思って。
そうですね、
インターネットミームになりやすい言葉ですね、この言葉。別にあの特段僕が何か最近むしゃくしゃしてやったことがあるわけでもなく、
はいはい、
むしゃくしゃしてやったって言葉が本当にいいなって思ったので。
これ最初どこなんでしょうね、その
これ最初は新聞じゃないですか。
そうそう、まあ、犯罪者の方がね、うん、
の供述として
容疑者の供述としてよく出てくるね。
むしゃくしゃしてやった、だからこの後につく下の句がありますよね、後悔はしてない、
ああ、ね、
むしゃくしゃしてやった後悔はしていない、
これどうなんでも本当にそう言ってるんですかね、それとも解釈として、
でもこのインターネットミーム的なやばいって言葉ってやっぱ使いやすいですよね、
はいはいはい、
みたいな感じでむしゃくしゃしてやったっていうミームを一回体の中に入った人は
そうそう言っちゃうでしょ、
それを出しやすい状態になってるから、そ
うそうそう、だからオリジン誰なんだろうと思って
もう君なんだ、何や、なんでこんなことしたんだってお巡りさんとか警察に言われたら、いやちょっとむしゃくしゃしてって言っちゃうんじゃない、練習しとく、むしゃくしゃしてやったって言わないような練習
ああ他の
むしゃくしゃしてやった、
はい、
言語ができないんでしょうね、なんか苛立ちを、
てかもうその衝動的だったっていうことでしょうね。
そうですね、はいはい、計画的じゃなかったのか、むしゃくしゃして
やった、あもしかしたらでもそっか、これ弁護士の指示だったりしたのかもしれないですね最初は。
でもさ、
はい、
あの派出所とかでさ、
はいはい、
なんでこの自販機蹴ったんだとか言われて、
はいはい、
いやちょっと弁護士呼んでくださいって言うかな。
あいやつまりそのミーム化する前というか、
あ
でもまああれのタイミングは弁護士つく前か
多分、ね、なんかもうもっとなんか最初に腹にマグマが溜まってる人がむしゃくしゃして、わかんないです、むしゃくしゃしてやりましたとみたいな。
なんか僕犯罪者の言葉で言うと最近知ってすごいへーと思ったのは、
うん、
あのアメリカで1970年代かな、
うんはいはい、
にまあ結構大変な殺人鬼の方がいらっしゃってですね、
うんうんうん、
僕名前メモっといたかな、
う 70年代シリアルキリングみたいな言葉が出始めた。
そうそうそう、うん、あちょっと名前忘れた。要は
なんだよ。
ね、ある犯罪者がいて、うん、彼はまあ結構極悪非道なことをしてですね。
はいはいはい、
で、死刑になる。
うん、
でただ死刑になったんだけど、うん、ちょうど要はこう死刑廃止運動の真っ盛りで、うん
はいはいはい、
アメリカは。
はいはいはい、
で要はもうその人を殺す、まあ、死刑にするかどうかっていうことがすごい議論されて。う
んはいはいはい、
でただ彼はもうずっと。やってくれって言ってたんですね。
ああ死刑にしてくれと。
そうそう、もう早く死にたいって言ってて、うん、で結果彼は死刑になり、
なったんだ。
そしてアメリカはその死刑がまた流行るって言ったんですけど、まあ、
まあ、普通に執行される、ね、
そうそう、うんうん、国になっていくんですけど、うん、で結構そのきっかけになった人 で、
うん、
でその人がその死ぬ間際に何か言い残すことはあるかって言われて、うん、言ったのが、
うん、
Let's do it っていう。
Let's do it、 ただやった、
いやてか
ただやれ
やれ、そうそう、
だただ殺せと、
何もないから やれって。
あ
でこの言葉をあの
えナイキが、
そう
マジで、
そうです、あのワイダのケネディかな、広告会社のが、うん、この言葉からインスピレーションを得て Just Do It を作ったって聞いて、でこれは割と公式に認められている話みたいな。
へえ、
そうそう、公式にっていうか多分ナイキは認めてないかもしれないけど、うん、まあ、あの本当みたいで
言われていると。
そうそうそう、いやそれすごい、まあ面白いなっていうのと、
うん、
あとその時調べて、うん、まあそうなるかと思ったのは、うん、その要は亡くなってか、まあ、その死刑になった人の兄弟は5人ぐらいいるんですけど、
うん、
全員そのこの血を残しちゃいけないっつって子供を作らず死んでいったっていう、うん、すごい話だなと。
そうか、
死んでいったって、まあ、まだご存命の方もいらっしゃるかもしれないです
けど、あ50年代だったら、あ70年代だったらね、ああそうなんだ、うん、
なんか それはそれですごいなんか、ね、責任感というか、なんか
はいはい、うん、まあでも家族もね絶対そんだけの事件だったら避難するやつもいるじゃないですか、大多数避難しますよね、
まあ、変な世間は、ね、多分末代まであるし言われちゃう人生にそういう場面はあるんだろうなっていうことですよね、みんなね、
すごい話だな、ね、そしてそういう話って知らないだけでいっぱいあるんだろうな、
うん
うん、
ああそうですね、
うん、むしゃくしゃしてやった。
つまり犯罪者の言葉って結構まあ頑蓄あることもあります。やっぱその、
まあ、死を覚悟したり焼きくそになったり
とか、そのやっぱね時としてめちゃくちゃ頭のいい人っ
ていうの
がいるし、めちゃくちゃ内省的な人とかもいるから、
ね、なるほど
ね、そうそうそう、
ハンニバルレクターみたいな。
ああそうですね、僕羊たちの沈黙一切見たことないんですよ。
ごめんごめんごめん、
いやいや。でもその今の言葉でそれが分かるぐらい その
知名度があるってことですね。
そうそう、浅い知識はあるんですけど、
いやいや、まあまあまあ基礎教養とは言わないけど、まあ知っててもおかしくないですよね。まあ、
ホラーがね好き、でも別にも そういう次元じゃない面白さなんですよね。
はいはいはい、今ちょっとごめん、あの羊たちの沈黙の話をしながら、はい、あれと思ったんだけど、
はい、
ハンニバルレクターっていう人も確か元ネタの人がいるんですよね。
あそうなんですね。
その人がこの70年代の人だったら怖いね。
あでもね、その食人鬼的なことではなかったです。
もっとなんか暴力的な、
そうです、なんか、ね、結構、まうん、
もう暴力か、みんな、
そうですね、
なるほど、そうですね、久しぶりに僕も面白いですよ。なんか簡単な言い方で申し訳ないけど、
はいはい、
はい、
そんなんか、まあ、でももちろん気持ち悪い描写は出てくるんですよね。
ああでもなんか映画ってすごいなと思いますね。それこそ気持ち悪い描写も出てきますし、うん、まあ、全部作り物じゃないですか、映画だから。
はいはいはい、
でもなんかああこういうことをやる人がいるんだなって思わせ
る、
ね、独特の説得力があるから、まあ名作として残るんでしょうね。
なんかこういう、まあ、犯罪者の話って僕結構正直好きなんですけど、
うん、
その興味を、まあ、あと未解決事件のウィキペディアとかもすごい見ちゃう。
ありますね、
未解決事件もあるし、もちろんその、ね、あの歴史的な事件のウィキペディアとかも、まあ、正直ちょっと面白いなと思って見ちゃうところ、
はいはいはい、
興味深いなと思って、なんかそういうのを、ね、紹介してるポッドキャストがあって、
はい、ポッドキャスト好きね。
そうそう、あのデスラジオっていうね。
デスラジオ。
そう、デスラジオでもね、なんていうんですか、その始まりの工場ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、僕らで言うと柳下今井の
話、はいはい
はい。あれがデスラジオ、あ、女性のパーソナリティと男性のお二人でやられてるんですけど、うん、その女性側が最初にデスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオって言うんですよ。それはそうじゃないですか。
うん、
そうそう、うん。でもすっごいなんかいいですよね。ちょっとドキッとするし。
うんうんうん。
そうそう、デスラジオもねすごい面白いですよ。
全
くその日本語になってないような事件のことをいろいろ教えてくれる。
ああなるほどね、
まあ、少なくともインターネット上ではなってない。
はいはいはいはいはい、
で そうそう。
それは、うん、ね、階段ばっかり流すラジオもありますよね、きっと。
ありますよ、多分。
あ、ちょっと聞いてみようかな。
あと、夜のミステリーっていう TBS ラジオの、
うんうん、
あの、なんですか、世にも奇妙な物語の音版、
うん。ドラマなんですか？
そうです、そうです。
ラジオドラマ。
はい。あ、もうすごい面白いです。
さすが、一回特集やると詳しくなりますね。
しかもそう、これは僕が、まあ、載せられなかったもの、今。
ああ、そうなんだ。いっぱいあるんですね、裏ネタが。
はい、
はい。
というわけで、2つ目のハッシュタグは、
はい、あのね、むしゃくしゃしてやった。
むしゃくしゃしてすいません。はい、はい、3つ目のハッシュタグは、はい、町の広告です。
町の広告、
はい、ペンネーム飛行鬼さん、
うん、あ、ありがとうございます。
あ、そうです、つまりリクエストですね、
うん、
柳瀬さん、今井さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています、はい、
こんにちは。
東京の街を歩いていると広告を本当によく目にします。
ハッ、うんうん、
とするコピーが書いてある広告を思わず写真を撮ってしまいます。
うーん、
お二人は覚えている街の広告のコピーはありますか？
この飛行鬼さんが、
はい、
なんて言うんでしょうね、この東京の街を歩いているとっていうこのフレッシュ感がいいですね。
なるほどね。
その
最近いらっしゃったんですかね。
最近いらっしゃったのか、まあ、ある種地方出身者でいらっしゃって、
うんうんうん、
その
確かに
歩いててこうね、あ、東京ってこういう景色なんだっていうこの感じがいいですね、はいはい、この冒頭文。むしろ、え、地方都市って広告ないかったっけ？
ね、やっぱ東京ほどの頻度では変わらないですね。
あれか、例えばその渋谷、町の広告ってあれか、上の方についてるビルの上のあれか
とか、まあ駅とか、
ああ町の広告だわ、確かに、うん、が頻度があまり変わらない。
確かに地方しかないか、うん、変わんないですね、あんまり。
パブリックスペースがあんまりないのか。あ、いや、あんまないって別に馬鹿したわけじゃなくて、
東京ほどのやっぱり人通りがないから。
確かに、あと駅が単純に多いですよね、東京って。
そうです
ね、だからいろんなスポンサーが見れるっていうのも、
あと多分ターゲティングしやすいんじゃないかな。
京王線に住んでたらこういう人でしょとか。
そうそう、とか、まあ、下北沢とか分かりやすいですよね。
はいはいはい。あ、ちょっとごめん、ちょっとこの街の広告から一瞬外れていい？
はい、
本当に1分だけ外れていい？
はい、
この前初めて小田急線乗りました。
初めて？
いや、あのね、でロマンスカーは乗ったことある
はい、はい、
し、小田原から帰ってくる時とかも、
うん、
あるんですけど、
うんうんうん、
共同に行く必要があって、
はいはいはい、
鈍行各駅停車で、
はい、
新宿から小田急線に乗ったんですよ、
はいはいはい、
で、僕本当に興奮して、
え、
はい、僕さ、多分東京の最後のピースそこだと思ったのよ。
どういうこと？自分の中ですか？
自分の、僕の中の、はいはい、多分ほぼほぼいろんな路線乗ってるし、秩父とかも含めて、
はい、
東京中の多分路線僕ほとんど乗ってるんですよ、
はいはいはい、
上りも下りも
西武線とか。
でも、
はいはい、
なんかこううまくハードルをパスし続けて新宿発の小田急線に一回も乗ったことなかったんですよ。
新宿発の、はいはいはい、
うん、で南新宿駅っていうすぐ近くの駅じゃないですか、
はい、
いつも踏切、車はよく乗るので、あの辺
から、あ、そうです、
踏切でここ長いな、この踏切って思ってるとこ通って、
はい、
あ、ここ知ってるってだからまずその共同の友達のとこに家に行くときに、
うん、
そいつがこっち来るか、
はい、
僕がそっち行くかの話になったときに、うん、共同って最寄り駅どこだっけ、はいはい、渋谷って聞いちゃうぐらい分かってなかったんですよ。共同の位置、共同の位置は車で行けるから分かるんですけどその路線で繋がってなかったんですね、うん、っていうぐらい分かってなくて、いや全然こっちが行くよってなった時に、南新宿近いとか、
はい、
あ、豪徳寺の次だったんだ共同とか、
はいはいはい、そうですね、
そういう代々木八幡ってここか、こう繋がってんだみたいなのが
はい、はい、
これ伝わってないよね。
いやいや、なんか その感動は分かりますよ。その別の方法で、
うん、
移動していた場所をまた別の方法で行くと、
そう
そうっていうのは分かります。
で、まあ、無理やりこのハッシュタグにつなげるわけじゃないんだけど、
はいはい、
その本当見たことない広告ばっかりさ、そのまず京王線の各駅停車の駅とか、なんていうの、吊り下がってるぶら下がり広告、
あ、はいはいはい、
中吊り広告とかがもう本当見たことなくて、うわーってなった。
まあ中吊りっていうのは、まあ、有名どこで言うと、その週刊文春って書いてあって、今週の、
そうだね、
あ、いや、
中吊りだもんね、
あれで合ってますよ、あれを中吊りって言います、はい、
あ、そうですね、中吊り広告。
まあ、その小田急とかだとね、それこそ箱根の住宅地の
こう
広告があ
るあるある、マンションだったりとか、
温泉付きマンション
みたいな、あ、そうそうそうそうそう、 いやーこれ伝わんないだろうな、なんか本当に最後の僕
はい、はい、
もう東京全部わかった
なるほど、ね、
では言わないけど、なんか本当に小田急線にずっと乗らなさすぎ続けたんだな、
はいはいはい、
ごめんちょっとこの質問に行こうか、ごめんごめん、そう、ね、僕余計なこと話した。いい、お二人は、
はい、
覚えている街の広告のコピーはありますか。あー、ルミネかな、なんだろうな、
僕、うん、2000の上京してからだと思うんですけど、うん、割とこう感動したというか、多分写真撮ったなっていう広告があって、
うんうん、あー、そういうのもあるな。
それはプレステ3で、
はい、
メタルギアソリッド4というゲームが出た時に、うんうんうんうん、そのソリッドスネークという主人公がすごいこうデカデカと、
うんうん、
まあ、こう黒バックみたいなところにいて、うんうん、こっちをデカデカと映されてこっちを見てて、うん、横にあのゲームは暇つぶしになったのかって書いてあるんですよ。なんかその
逆に言うともっとエンターテインメントだったか、そういうこと。
そうそうそう、つまりおそらく当時あの携帯ゲーム全盛、
はー、なるほど、
まあ、ましてその今以上にこう単純なゲームが、
はいはいはい、
まあ、それはそれであのもちろんエンターテインしてたんだと思うんですけど、
うんうん
うん、例えば怪盗ロワイヤルっていう、
あのしめじをこうずっと使い続けるとかね、
そうそうとかそうそうな中で、そう、まあ、要は暇つぶしのものだっていう、うん、多分認識が、
うん、
今よりストーリーとかなかったんで、
はいはいはいはい、
今もソシャゲも、あの iPhone のゲームもすごいですけど、でその中でそのいやいやそうじゃないでしょっていう、
なるほど、ね、
そういうゲームが出るよっていう告知をそのコピーでしたっていうのはすごい、
いやー面白いな。だからプラットフォーム系のゲームって、はい、プレステとか、
はいはい、
あのファミコン的なものとかって、
はい、
その終わらせないと次のゲーム買ってくれないですもんね。だから終わりがあるゲームっていうのを目的として作ってるじゃないですか。
あ、そうですね。
でまあ、したらあのゼルダの伝説だったりとか、うん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドみたいな、終わった後もずっと遊べるとか、
はいはい、
その世界を遊ぶだけ、歩くだけで楽しいみたいなのもありますけど、うん、対してだから携帯電話、まあ、特にスマートフォンのゲームって終わらないことを目的としてるから、
そうですね、
単純作業が楽しいっていう要素で、
はいはいはい、
そもそも違う種類のゲームなんでしょうね、その目的が。
そう、ね、あ、そうだから、まあ、昔そういうゲーム作ってる人に聞いたことあるのは、
うん、
もうまさに違って、
うん、
僕らがやってるのはサービス開発ですって言って、
ね、ああでもそういう風に近いかも、ね、確かに。なるほどね。いやその話でめちゃくちゃ思い出した、
はい、
それこそ渋谷のスクランブル交差点の、うん、東急の、はい、東急あの駅の方のね、あの八甲口の方の、
はいはいはい、
ビルの壁に、真っ白な壁に写真が2枚あってるじゃないですか、
はい、
あ、まあ、あるんですよ、 あそこにこう写真がたまに、たまにというかよく貼ってあるんですけど、
はいはい、
広告のね、
はい、
僕の友達のカメラマンがあの物撮りの専門家で、専門のカメラマンで、
うん、
車撮ったりするんですけど、そのプレステ3撮ってて、
へ、
で、あの写真、あのプレステ3俺が撮ったんだよって言ってたのを今思い出した。なんか
いいですね、
うわ懐かしい。結構前ですけどね、まあ、プレステ3ですもんね。結構
前だけど、そうですね、もう10年、15年前ぐらいじゃないですか。
かな、それぐらいですね。はい、ああ、街のコピーいろいろ思い出すな。なんか、それこそ、東京に来たばっかりの時に、
はいはい、
鳥美希さんっていう漫画家がいてで、その人下北に住んでたんですよね、
はいはい、
下北に住んでたから、下北に住んでるブックスオリーブっていう本屋さんが今はないんですけど昔あって、そこの店主の滝田寛生さんっていう人がよくその鳥美希さんの漫画のキャラクターとして出てくるんですよ、まあ、あのスターシステムでよく出てくるんですね、
いろんな作品に横断的に出て
くる、同じキャラクターが別の役で出てくるっていう、はいはい、でそのブックスオリーブのロゴとか下北のそのコピーがその鳥美希さんの漫画の通りで、おのぼりさんだから、あの、あ本当に下北ってあるんだって思った時の街の広告は全部覚えてるの。ブックスオリーブの軒先のそれこそ中吊りじゃないけど、あの煽りまでなんか鳥美希さんの漫画の通りで楽しかったな。
うん、あ僕一個思い出したんですけど、
うん、
ちょっと正確に言いたいんでそのコピーを、は
い、繋いでいけばいいですか。
ちょっと調べていいですか。いや僕めちゃくちゃ好きな街の、うん、しかも今も掲出されていると思う。
へえ、何系なんだろう。まあ、いやじゃあ、あと僕が覚えてる街の広告は、いやいやいや、高田馬場が、
はい、
あもういいよ、相づち打たなくてもいいよ。高田馬場、昨日じゃない、ごめん、3月18日が展示。点々の点にあの目が見えない方が使う点字、
触って使う、
そうそうそう、はいはい、点字デーなんですよね、点字記念日なんですよ、3月18日が。
ほうほうほう。
で、高田馬場って実は、はい、 盲目の方用の施設がすごいいっぱいある町で実は。
へー。
で、あのよくよく高田馬場見ると、
はい、
あの黄色いレンガの道とは言わないけれども、
はいはい、
馬場の駅からあの足踏むだけであの目が弱い人とか見えない方も歩けるような点字ブロックってあるじゃないですか、
はい
はい、あれが町中に張り巡らされてるんですよ実は。だから
気づかなかった僕近いけど、あ
の松竹の映画館まで、
はい、え行けるんですか。
行ける。高田馬場はね結構実はねあの目の見えない方に優しい町なんですよ。でそういう施設もいっぱいある、
はいはい、
でその中にあの点字図書館があるんですよ馬場に。で展示図書館で、あちなみに展示図書館で一番貸し出されてる本って何の本か分かりますか、
うんうん、面白い。展示図書館、あそれジャンルですか、じゃなくて
ジャンル、ジャンルにしましょう。
ジャンル、
うん、
展示図書館で一番貸し出されている本、
うん、
観音小説。
そう
やった、
さすが。あのだからエッチな小説を、はいはい、山手線の中でそのまま読むんだって。
ああそれなんかいいですね。
ね、だから、まあ、我々にしてみたらさ展示読めないし、もっと言うと展示って真っ白だからさ、はいはい、あのボコボコがついてるから、はいはい、まあ、分厚い本になるんですけど、あのボコボコがついてる本をしかもエッチな内容の本をあの読むってすごい最高の読書の一つだよね。
確かに。
っていう話で、でごめん何がいい、あの広告の話につなげると、はい、3月18日に、
はい、
あの高田馬場で、
うんうん、
あの展示を活用したポスターがすごい貼られたんですよ。
へ、
本当にあの先週あの今週の話ですけど。
ほうほう、印刷も大変そうだな。
あだからね、はい、あのね、箔押しの会社がやってました。箔押しっていうのはその圧力をかけてのりインクをのり付けするっていうのが、まあ、箔押しっていう印刷製法の技術なんですけど、
はい、
あのそれでまあ展示を浮かび上がらせて、あの目が見える人用のその展示のポスターと、
うんうん、
だから目が見える人には真っ白なんだけど、
はいはい、
近づくと文字が浮かび上がってる。で展示だけのポスターとかが貼られたりとかして、あこれはいい広告だなって思いましたね。調べ終わった？
はい、ありがとうございます。つけましたあのこういう時どう調べるかっていうのは、うん、我ながら良かったんですけど、う
ん、なんだよ
要は写真アプリでですね、 iPhone の。
はいはい、そのさ、あの、はい、自分がどう調べてすごかったかがいいから早く教えてよ、そんなのうん、それで
要は羽田空港って調べて、
あ、いやいや、何の空港、
羽田空港に今でも貼ってますけど、
うん、
株式会社ミツトヨっていう計測機の会社なのかな、うん、僕そんなこの会社も私知らないですけど。
分かった、あの降りた後にこうずっと歩く道のところに貼ってるんです
か。そうそうそうそ
う、うんうん、
あの動く歩道の、
うんうんうん、
そう、これがその僕すごいいい、めっちゃいいコピーなんですが、うん、作れるかどうかは測れるかどうかです。
ああいいコピーですね。
っていう、そうそう、こういう広告があってですね。
あ、意外にシンプルなあのオレンジのバッグに
下にアルファベットで、メーターが、そうですね。
はいはい、はい、あ、なるほどね。でその三つとよっていうローマ字のロゴに下に薄く書いてあるんだ、
はい、
作れるかどうかは測れるかどうかです丸と。
いやこれめちゃくちゃ、僕こういうね、あなんかね、これこの間ね広告作ってる友達とそういう話になったんですけど、
うん、
その構造に興奮するやつと表現に興奮するやつがいると。
この場合はどっちなの？
構造ですね。これつまりその
構造なんだ。なるほど。
要は発見がある。
ふんふんふんふんふん。なるほど。これは表現に興奮する人は興奤しない。
多分そんなにしない。
あ、まあ、
そう、全部開いてあるとかはもちろんテクニックだと。
はいはいはい、はい、
開いてある、全部開か
ない。あの開かないですね。確かに。
まあ、そうですけど、なんか例えばそのキューピーとかは表現じゃないですか。
うん、あのキューピーちゃんがね。ちょんといて、
そうそう、コピーとか、
網掛けのようなロゴマークもいいですよね。
そうそう、うん
うん、なるほどね。
そうそう、
それってでも両立できますよね。
あ、もちろん両方。
あ、でもこの三つ豊さんはこの、まあ、言ったら武骨なデザインがいいですね。
そのそうですね、
技術屋の広告っぽくていいですね、
うん、あ、そうだ、その彼が言ったのは表現の人間と構造の人間が組むべきだ。
ああ、なるほどなるほど。
広告作るときは
今井君はどっちの人間なんですか？
絶対構造ですね。
僕は
山下さんも、でも
僕どっちだろう。
山下さんも構造なんじゃないかな。
僕構造なんだ、はい、なるほど。
本棚屋さんとかそうだと。
ああ、確かに。じゃあ我々は組まない方がいいってことですね。
そうですねもう一人いるってこと
です。もう一人いるのか、
はい、な
る
ほど。もう一人必要はい、はい、というわけで、はい、3つ目のハッシュタグは
町の広告、
町の広告でした。はい、本日ハッシュタグ以上になります、
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
3月19日公開です、うん、柳さん何か告知はございますか？
あ、ね、ババのポスターまだ載ってるからさ、3月18日 の日のやつだから、はいはいはい、もう剥がされちゃってるかな。でもああいうのって大体土曜日剥がしだから、
うん、
まだ残ってるかもしれないですね、うん、ぐらいかな、うん、はい、
はい、僕は特にない。あ、まあ一応Spotify でデコン砲弾っていう、う
ん、あ、はいはいはい、
ポッドキャストを集いとして始めましたので、うん、よかった たらそっちも聞いてください。
聞いてみます。まだ聞いてない。
ありがとうございます。
え、デコン放談の方でも、はい、柳下今井のハッシュタグラジオの方宣伝してるんですか？
してないです。
してないですね。これだからそういうんじゃないんだね。
なんかね、もうちょっとね、こうね、うん、
わきまえだから、僕も分かってる。自分の立場も
作品っぽくなってるんです。あ、だし、その時代性がないようにしてあるんで。
はいはいはいはい。
あの、なんですか。
大丈夫大丈夫。
今週の告知み
たいな。傷ついてないから大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。
まあ、聞いてもらえれば、はい、
ちょっと聞いてみます、はい、あの各週でやってるんですよね。
そうです、今2本上がってます、うんうん、はい、番組では聞いてくださってる皆様からのハッシュタグを募集しています、はい、ツイッターで柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、うん、柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語をハッシュタグにしてダイレクトメールにして送ってください、
はい、
採用された方にはステッカーも差し上げております、
はい
はい、というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつもありがとうございます、はい、
ありがとうございます。柳下
今井の
ハッシュタグラジオでした。